皆さんこんにちは。聖書の御言葉を開きます。詩編の第118編です。これはパワーポイントにあるんでしょうか、ないんでしょうか、ありますか。はい、一節しかない、まだありますか。はい、それではこのパワーポイントに従って、読んでみましょう。いちいち開くの面倒ということはないんですけども、大変な方もあると思います。それでは1から5まで読んでみましょう。 1、2、3。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みはとこしえまでと。アロンの家よ言え、主の恵みはとこしえまでと。さあ主を恐れる者たちよ言え、恵みはとこしえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。1から5までのところをちょっと見てください。その中で今日は三大話にいたします。一つはこの下から2行目の呼び求めるということです。それから、2番目は助けということであります。これは7節にあるんですけど、助けということがあります。それから3番目は感謝、呼び求めるということと、それから、助け、それから感謝、この3つで、三大話でお話をします。で、皆さんの中で、人生の中で何かものすごく苦しい目にあって、もうニッチもサッチもいかない、どうにもならない、もう神の助けを必要とする、どうか助けてくださいと叫ばなきゃいけないような状況というものにぶつかったことがあります。一人一人みんな考えてください。大きな出来事もあるかもしれないし、あるいはちっちゃな出来事かもしれないけれども、そういうことがゼロだっていう人はいないでしょうね。何かかにか本当に困った、助けを必要として、おい助けてくださいという叫び声を上げるような時というのはあると思います。私も60運年経ちますけれども、たくさんあるんですけれども、一つ思い出すのは、今から14、15年前、まだケニアで宣教師をしている頃です。私たちが住んでおりましたのは、リフトバレーと呼ばれる、第一交代の底にありますナクールと呼ばれる町です。湖のあるところです。そして、教会の本部がありますのがケリ町と呼ばれる、お茶の産地で有名な山地であります。相当標高差があります。だいたい110キロぐらいの距離、しょっちゅうそこの道を往復しておったわけなんですけど、ある時そこからこうケリ町の会議かなんかを終えて帰ってくるとき、長い、ものすごい長い坂があります。モロと呼ばれる場所ですけど、そのモロの坂を一人で運転して降りてきました。交通事故を起こしてしまったのであります。起こしてしまったというか、起こされたというか、私の方に火があるとすれば 5% ぐらい、相手が 95% ぐらい悪いという、そういうタイプの交通事故です。制限速度100キロ、私は110キロで走っておりましたので、10キロ分ちょっと火があるといえばある。私の隣に5年生ぐらいの少年が自転車を、その長い坂を並走してきました。その少年は背の高い自転車ですから、 サドルのところに足が届かないんです。よく皆さんご存知ですか、ちっちゃい時に乗るのは三角乗りってやつですね。スポークの間から、スポークじゃなくてこういうフレームの間から足を突っ込んでこんな風にして漕ぐやつです。三角乗りで、降りてきました。でその少年 の自転車が蛇行を始めちゃったんです。ものすごい長い坂ですから、ずーっと降りて、私と同じぐらいのスピードで降りてくる。もう本当にクレイジーっていう感じでしたけども、それが私の車に接触しました。私が彼に接触したんじゃないんです、言っておきますけど、彼が私に接触したんです。でコントロールしないましてね、でひっくり返って、タイヤはクリャッと曲がりましたし、彼も膝と肘を打ちました。まあそこまでは当たり前の交通事故かなと思うんですけれども、そこにはたくさんの人たちがおりまして、そしてまさに黒山の人だかりになりました。ごめんなさい、そういうこと言っちゃいけないんですけど、そうなんです、文字通りそうなんです。そして、まあ、私はたった一人の外国人でありますので、まあ、いろんな出来事を目にしております。モブジャスティスといって、ちょっとでも悪いことするとみんな寄ってたかって、その場所で石を投げて撃ち殺してしまうというようなことが割合日常茶飯事に起きるような、そういう空気でありますので、さあどうなるかな。本当に心臓がドッキンドッキンとして、車を止め、そしてもう本当に主にお祈りをいたしました。主よどうぞ助けてください。まあ私の命はどうなってもいいんですけれども、まだね、学校に行っている子どもたちもおりましたので、家内もおりますし、まあ神様どうぞ助けられるようにとお祈りをいたしました。おそらくそういう環境というのは、まあそういう極端なところまでないとしても大なり小なり経験すると思います。でこの詩編の118編というのの中で、とても苦しい目にあった詩編の作者のことが書いてあります。例えばちょっと、もし聖書を持っていらっしゃったら目を止めてください。例えばこう書いてあります。10節、すべての国々が私を取り囲んだ。それから11節、彼らは私を取り囲んだ。12節、彼らは蜂のように私を取り囲んだ。それから13節、お前は私をひどく押して倒そうとした。と書いてあります。国々が取り囲んだ。蜂のように攻撃してきた。そして敵意を持って彼らを押し潰そうとした。で、これの歴史的な背景というのは、おそらく聖書の学者によりますと、紀元前2400年ぐらい前、イスラエルの人たちが捕囚というので全部バビロンに連れて行かれて、そこから釈放されてイスラエルに戻ってきた。そして、故郷を建設しようとした、神殿を建てた。けれども神殿は建てたんですけれども、エルサレムの城壁というのは完成していませんでした。穴だらけ、壊れただらけですから、どこからでも攻撃されるような非常に辛い環境だったわけです。それを建設しよう、再建しようと言って、ネヘミヤという人が、この囚われていたところのペルシャというところから戻ってきて、そして城壁の再建をしようとしたんですけれども、その城壁の再建を喜ばないところの周りの人たちがありとあらゆる方法をもって押し潰そうとしました。最初はからかって、その次はいろいろな噂を流し、噂を流すだけでは満足できませんから、今度は武力を持って潰そうとした。もうともかく考えられるあらゆる方法を持って彼らを潰そうとした。それがこの背景にあると考えられています。その時、その、城壁の再建をリードしたネヘミヤという人、これが非常な祈りの人であったということがネヘミヤ記の中に書かれています。彼は工事を始めるときに祈り、工事の途中で祈り、そして敵に取り囲まれているときに祈り、それから多くの人々が彼を中傷しているときに、神様どうぞこの人たちの叫びを聞いてくださいと祈り、ことごとに祈った姿があります。まさに苦しみの中から彼は主に叫んだ。そして、 第2番目の題に行きます。主の助けということです。第5節に、苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。まあ、いろんな攻撃があったんですけれども、神が非常な助けを与えて、この城壁の再建をわずか52日間で許された。まあ、普通城壁を作ったり、なんかする何ヶ月とか何年とかかかるわけなんですけれども、もう歴史的なスピードで終えることができた。日本の歴史でも徳川家じゃなくて、豊臣秀吉です。じゃない。ごめんなさいね。秀吉さん。木下藤吉郎の頃。須の又城ですか、なんかもう、こう一晩でバーッと作ってしまったっていうのは伝説的な話がありますけども、ああいう感じです。もう本当に総力を挙げて、そしてもう材料はいらないわけです。もう壊れたやつがみんなあちこちにばらばってる、散らばっておりますから、それをバーッとまとめて、そして52日という奇跡的なスピードを持って完成してしまった。そこに安全な場所というのが確保されたわけであります。主は私に答えて私を広いところに置かれた。詩編の118編というのはそれの感謝の歌であります。で、先ほどの話に戻ります。私はその黒山の人に取り囲まれて、まあ、たった一人の外国人であります。まあ、大体いろいろ殴られるか、あるいは金品を巻き上げられるか、まあ、うんと悪くすれば命を落とすか。まあ、大体この三つのうちのどれかだろうなぁと覚悟しました。先ほど言いましたね、私の落ち度は100キロのところを110キロ。これも悪くないといえば悪くないけど、そう悪くはないんですね。大体これは普通のスピードでありますから。まあ、いずれにいたしましても、その時に、本当に不思議なんですけど、みんながわーっと取り囲んできた時に一台の車がスーッと近づきまして、中から白人の、ご婦人、名前言ってもいいんですけども、ちょっといろいろ差し支えありますから、G としておきます。G さんという老婦人が現れてきまして、アイザック、What happened? こう聞いてくれた。私の名前呼んだんですよ。私、アイザックと呼ばれてましたから。アイザック、What happened? よく見たら、それは、私はよく存じ上げている G さんという方です。よく存じ上げているんですけど、どうして名前を本当言わないかというと、実は私たちと一緒に、働いていたワールドゴスペルミッションから、ちょっと言えない事情がございまして、その方は懲戒処分を受けて、その宣教団体から追放されたんですよ。ね。追放されたんですけれども、で、その前はケリ町の進学校の校長先生だった。すごい立派な方だったんですね。でも、ともかく事件を起こしまして、追放されてしまった。けれども、その、私、事故を起こしました、そのすぐ近くで、孤児院を経営してらっしゃったんですよ。で、その人が泊まって、どうしたんだと言ってくれたんで、この群衆がわーっとこう、なんとなく怒ってたのが、ふーっと静まってきまして。そして、私はこれこれこういうわけでこうなった。ということを話しましたら、彼が群衆の人に話し、で、それは、彼は、人々からすごく尊敬されていた人ですから、じいさんが、ああ、この人は、悪い人ではないと、ね、宣教師なんだ、それぞれ、こういうことしてるんで、逃げも隠れもしない、これから少年を、私が近くの病院に連れてってあげるから、まあ、それまで、逃げたりなんか絶対しないから大丈夫だと。この場所に戻ってくるから皆さんはもうこの場所を離れても結構ですと一石ぶってくださったわけです。そしたら本当に群衆がふわーっと静まりましてね。そして私はそのじいさんと一緒にモロの病院に行きまして、そしてそのモロの病院に長い行列で待ってたんですけど、すいません先にしてくださいって言って一番先に見せたらお医者さんが見て、Nothingなんていいです、これ。ちょっとスクラッチしただけだ。骨も異常ない。何にも異常ない。そして少年に向かって、お前はこんな危ない自転車乗りをするなって言ってですね、少年を叱ってくれました。本当にほっとしました。もう一つ私は助けがあったのは、その、宣教団から そのじいさんが追放されるときですね、私は新米の僕宣教師だったんですよ。ですから彼女に反対の一票を投ずるあのような立場ではありませんでしたので、彼女から何の恨みも持たれておりませんでした。まあもう少し経つとね、私はあの宣教団体の中でいろんな立場が持ちますから、懲戒処分に一枚加わらなきゃいけないという立場にもなったんですけれども、幸いそのじいさんを宣教団から追放するときは、私は新米宣教師は全然投票権が与えられていませんから、何の投票もしませんので、そのじいさんからは恨まれる筋合いは一つもなかった。だからな、非常に良い関係のままお別れしたわけなんです。だからそれも私にとってはほっとしたことでね、この人を追放するというふうに一票投じといて助けてくれじゃちょっと格好悪いですね。それも本当に助けだったなと思って感謝しました。この詩編の作者ももっとすごい助けをいただいたわけです。それで彼は一節に戻ります。一節には何と書いてあるでしょうか。彼はもう一度それでは一節を読んでみたいと思います。三、はい。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。私たちはそういう大きな助けがあった時には感謝します。私も本当に助かりました。その時の話を元に戻しますと、そして病院が終わってその事故の現場に行きました。もう群衆はいなくなっている。その少年のお父さん何人かの家族がありました。で、私はその少年にの家にまでお父さんと一緒に行ったんです。そしてお父さんはクリスチャンだったんです。そして少年に自分の子供息子に向かって、こんなお前はまだ小さいうちに大きな自転車に乗るなんてダメじゃないかって言ってですね、やっぱりお父さんも少年を叱ってくれまして、私もどうしようかと思ったんですけど、私のことは一切、何にもおっしゃいませんでした。それでもって、まあ本当にありがとうとまで言ってくれましたんで、まあ私はありがとうって言って、ありがとうで帰るわけにいかないから、そうだな、この自転車の前のタイヤがクニャーと曲がってましたので、修理代ぐらい置いていこうと思いましてね。そしてその修理代に相当する分ぐらい、これは感謝献金ですって言って置いてきました。それでもって話は終わりです。私たちはそういった出来事にぶつかるときに感謝を捧げます。この詩編の作者も主に感謝せよと感謝を捧げたんですけど、ただ問題は私たちはそういう苦しい面にあって助かった、その時には感謝する。これは誰でもできることだと思います。けれども彼はその感謝の心をいつでも持っていようと思ったんですね。そこを今日はお話したいわけです。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。その大きな助けの出来事に現れた神の恵みというものは、立場が変わっても、あるいは苦しい中を通り続けたとしてもずっと変わらないんだよ。と彼は捉えて、そして神に感謝している。この恵みという言葉をどうぞ捉えてください。ここに恵みさんいらっしゃるけどね、はい、ありがとうございます。新しくメンバーになった恵みさんです。拍手しましょう。はい、ね。でもこの恵みっていうのはいわゆるグレイスとかブレッシングというんじゃなくて、これはちょっとめんどくさい言葉ですけど、ヘブル語ではヘッセッドという言葉です。ヘッセッドというのは、神様の契約に基づいたずーっと変わらない。たとえ私たちが道を外れたとしても、遠くに行ったとしても、絶えず追いかけて愛を注ごうとする、その非常に忠実な愛のことをこの場合では言っています。ヘッセッドという言葉。まあどんなたくさんヘブル語を覚えなくてもいいけど、この言葉だけ覚えてください。ね。ヘッセド。ヘッセドは常しえまで続くんだよ、と、ネヘミア、あるいはその時代の人たちは神様に感謝しました。もう一度、この一節の言葉を読んで終わります。1-3、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまでお祈りします。神様、その恵みは常しえまで、あなたの ご自身の性質に基づく私たち一人一人に対するご愛は、またケアは限りなく深いものであります。ありがとうございます。今、中山さんのお証しの中にもありました。怪我をされたということは辛いことです。痛いことです。けれども、その中にもあなたの恵みを感謝することができました。私たちも人生の中でいろいろと辛いこと、厳しいこと、通過することがありますけれども、そのただ中において、主の恵みは常しえまでと実感し捉え、そしてそれを感謝しつつ生きるものとさせてください。この時を感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。